聖書の御言葉はマタイによる福音書の10章1節から11章の1節までであります。新約聖書マタイによる福音書17ページ、新約聖書の17ページ、マタイによる福音書10章1節から。イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの12人を派遣するにあたり次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだからただで与えなさい。帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持っていってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出て行くとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく、裁きの日にはこの町よりもソドムやゴモラの地の方が軽い罰です。私はあなた方を遣わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証しをすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のためにあなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害された時は他の町へ逃げて行きなさい。はっきり言っておく、あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに一 人の子は来る。弟子は死に勝るものではなく、しもべは詩人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは詩人のようになればそれで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっと広く言われることだろう。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れる。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。庭のスズメが一アサリオンで売られているではないか。だがその一羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく。私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。イエスは12人の弟子に指図を与え終わるとそこを去り、方々の町で教え宣教された。弟子たちを選んで弟子たちに与えられた一連の指図を今読み上げました。パッと読んだだけではどれもこれも厳しい指図のように感じられます。そういうことを起きないでくれとこう思うようなことがですね、重ねられていたようにも見えます。これは十二使徒に与えられた指図でありました。この時十二使徒の他にもそこに人がいたかどうか分かりませんけれども、これを聞いてですね、あ、十二使徒への指図だなと 自分たちにはあ、よかったな、こんな指図が与えられなくて、とか、内心、もし聞いた人がいればですね、思った人々もいたんじゃないかな、とこう思います。しかし、この十二使徒というのがどういう人だったかですね、また改めて思い出してみたいんですが、イエス様が町や村を残らず回って街道で教え、また御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒されました。人々は本当にそのことで目が開かれたように思い、喜んだことと思います。まあ、大勢の人たちがですね、このイエスに、いや、一体この方どの方なんだろう、神様から使わされた預言者だ、あるいはある人々はエリアの霊がこの人のうちに宿って、本当にあの預言者エリアのように語ってる人なのかな、あるいは聖書が預言するモーセが本当に自分のような預言者といった、何でも聞きしたねといった預言者がやってきたのかな、あるいはひょっとしてメシアかな、この方が救い主か、まあこんないろいろなざわめきがですね起こっていたわけです。実際それを本当に確信させるようなことも起きてるわけです。目の見えない人が見えるようになったり、歩けない人が歩けるようになったり、本当に今まで神様と全く関係もなかったように背を向けて歩んでいた人々が神様の御名を呼んだり祈り始めたりですね。しかし同時にイエス様はそういうふうに、まあ、ある意味では盛り上がっている群衆たちですね、ある意味では生き生きとしている群衆たちを見て、群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。まあそれのように盛り上がっていますが、同時に打ちひしがれてもいる。実際目が見えた時のような喜びが持続したわけでもなかろうと思うんですね。聞いて本当に目が開けたようにですね、事柄が分かった時のような喜びが持続したわけでもなかろうと思うんです。そういう中でだんだんと疲れたんですね。また帰ってがっかりしたりですね、同じことがどんどん次々と起きていけばいいんですけれども、そうならないのでがっかりして、そういう群衆を見て、飼い主のいない羊だと、導く者がいない、飼い主というのは導くものということなんですね。これはどこへ導くかといえば、神様のもとへ導くものです。何があろうが、どういうことが起きようが、神様のもとへ導く、そのような飼い主がいない。しばしばこの飼い主として期待されたのは王たちでした。旧約の歴史を見るとですね、王様は特別な権限を授けられていますから、言葉一つで事柄を動かすことができる立場に神様によって立てられたものですから、その王様にこの飼い主の役割が期待されていました。人を生かすも殺すもできるほどの強い権限を神様から与えられていた者たちでした。でも旧約の歴史を見ますと、その飼い主たちがその権威に力を正しく用いないものですから、旧約の歴史はですね、神様に向かって人々がますます向かっていって、何があろうが神様、私たちには天地を作られた神がいるんだ、私たちにはあの一人の人アブラハムから、あの家族からこの私たちの民族を起こした神様がいるんだ、あるいはあの奴隷の力、私たちを導き出してこの地に住まわせた神様がいるんだ、こういうふうに神様に立ち返っていくようになりませんでした。これが飼い主がいないということなんですね。だから私たちは旧約の歴史を見るとですね、王様がいつでも問題とされていますが、これは王様が問題とされているのは、大きな権限を持って飼い主なんだから、きちんと導けばその民はいろいろなことがあってもちゃんとまとまっていたはずなのに、そうならないから王様が 責められているわけです。また安泰にその中で神様と一つに心をしたあのダビデ、ダビデがいつでも、まあ、模範とされるわけですね。ダビデのように心を一つにした朝王とかですね、こういうふうに王様を褒めるときでもあのダビデが持ち出されるわけです。それは私たちが聖書を読むとよくわかります。あのダビデはですね、旧約聖書の中で誰の生涯がこと細かくわかると言って、あのダビデほどわかる人はいないと思いますね。アブラハム、あるいはモーゼのような人たちも聖書の中で非常に重要な、そして多くの事柄に関わっている人物ですが、あのダビデの場合はダビデの生涯の中に何が起きたのか、あるいはダビデがその時に何を感じたのか、思ったのか、詩編までたどるともう事細かく分かるわけです。どういう過ちを犯したのか。でもそのダビデは神と心を一つにしたダビデ、そしてダビデは確かに過ちも犯したけれども民を導いたわけです。飼い主だったわけです。その心は神様のもとへと人々をいつも導いたということです。まあ、そういう意味で飼い主がいないので祈れと、まあ、自分に従っている弟子たちにイエス様がおっしゃいました。収穫のために働き手を送ってくださるよう祈れ。そして選ばれたのはあの12人でありました。前回見たようにこの12人は普通の人たちです。普通の人たち。私たちはこの12人について本当に知らないといえば知らないんですね。キリスト教の歴史をたどるときに他の人たちのことを調べようと思ったらよく調べることができます。それこそダビデ以上にもっとよく調べることもできます。知ることもできます。でもこの12人に関してはもうほとんど知らないと言ってもいいです。この12人の中で目立ったペトロとかヨハネ、こういう人たちについては私たちは何を語った、何をしたということを弟子の代表のように彼らが行いますから知っています。でも名前しか知らない人たちもいるわけです。たくさんこんな感じ。でもこれで十分だということです。彼らが使徒たるゆえんはですね、彼らに何か見どころがあるからということではありません。彼らの能力とか彼らの性格とか、このようなことが彼らを使徒にしたわけではありません。人が人に期待をかけるように期待をかけられて、彼らがそのような期待をイエス様からかけられて使徒として選ばれたわけではありません。普通の人たちだったんです。実際使徒言行録の4章を見ますと、4章においてこれは使徒たちがイエス様の死後復活の大胆に福音を述べ伝えていった時のことでありますけれども、イエス様を十字架につけた者たち、数十日前にはイエス様を十字架につけた裁きの場、サンヘドリン、まあ、イエス様の時にはもう急の試合でもうその裁きがなされましたけれども、今度は余裕がありましたから、そのサンヘドリンには人々がしっかりと集められて勢ぞろいしてですね、正式にこの使徒たちが呼び出されて、ペトロとヨハネが呼び出されて、そしてもはやイエスの名によって語らないように、イエスの名によって行わないように、イエスの名を持ち出さないように、まあ、こういうふうに脅されるんですけれども、その時にそこにいた議員たちの目にペトロとヨハネがどういうふうに映ったかというと、13節に加わります。議員や他の者たちはペトロとヨハネの大胆な態度を見、しかも2人が無学な普 通の人であることを知って驚きとあります。無学が普通の人であることを知って驚き、普通の人だったということです。無学なというのはですね、全く何も学んだことがないという意味ではなくて、まあ、普通に学んだものだということです。特別な学びをしていない、まあ、普通の学歴と言ってもいいですね。そういうものであること、そして普通の人だと、まあ、取りやない取り立てたところのないものであることを知っておる。でも驚いたのはなぜかというとですね、彼らと神様との関係が特別だったからです。これに驚いた。彼らと神様との関係が特別なんですね。まさしくダビデと同じです。苛立しいほどの特別なものがそこにあったわけです。議員や他の人たちから見るとですね、裁く側のものから見ると、その大胆ということの中にそれが表されているわけです。なんでここまで神様なんだと、間に割って自分たちが入っているわけですね。間に自分たちが割って、なんでそれなのになおも我々を無視するかのように大胆なんだ。イエスの名によって語るなよと言ったら返ってきた答えが、この方こそあなた方家を建てる者に捨てられたが罪の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。イエスの名を持ち出して、イエスの名のゆえにここまで神様に信頼する、まあやめさせようとしながらもその強さに彼らは驚いているわけです。そしてさらに一応釈放してやろうと、だけども今後二度とあの名によって話すなよ、こう脅しましたね。彼らの答えは19節こうあります。ペトロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。ここまでかというわけです。神様との関係が特別なんです。イエスのゆえにその関係が特別なんです。それ以上でもそれ以下でもない。また使徒たちに名前以外知られていないということもある意味で意味があることなんですね。名前があるということです。それさえ分かればいいこと、名前があるということはこの人とこの人は違うということです。どんなに顔が似ていてもですね、名前が違うというのはその人とあの人が違うということです。だから十二使徒はですね、本当にこの人、あの人、性格の似た者たちが選ばれたとかですね、同じようなものが選ばれたとか、そういう共通項を探す必要はない。あの人、この人、名前のあるもの、名門って呼ぶ、人々からは認められなくても、神様はこの人はこの人だと、目を注いでいるこの人。この人が十二使徒にされたということです。そしてそれは彼らだけではない、全ての人間が名を与えられているというのは神様の前ではそういうものだということです。群衆もそういうものなんですね。群衆の中にもいろんな名があるわけですから、名があるわけです。使徒たちがまず選ばれました。これは種のように選ばれたんです。種のように。だから使徒たちに与えられた教えも種のようなものなんです。使徒たちで完結してはいけない。ここから始まるんです。ここから始まる。だから十章のですね、この一連の指図は 種のように彼らのうちに宿ったんです。また彼らにおいて種のように守られたんです。実際彼らもですね、これを聞きながら理解できなかったと思いますね。理解できない。実際ここで語られたことの全てを彼らは使わされたその短い期間で経験などできません。先のことが語られています。実際10章の17節を見ると、マタイによる福音書の10章の17節を見ると、あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれる。私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証をすることになる。これはこの時考えも及ばないことです。経験しようがない。彼らはユデアの地に、それもガリレアの地に、ガリレアの地に、そして総督の前に引き出されると言って、これはローマの総督ですから、自分とは縁のないものですね。すぐに縁が生じようものでもありません。異邦人に証をすることになるなどはですね、全く思いもよらない。異邦人とは一緒に食事をすることさえためらうのが彼らの中にある思いですから。ユダヤ人として今異邦人に証をすると言われてもですね、それが何を意味するのかよくわかりません。そういう仕方で彼らが使わされました。だから種のようにです。彼らの中に種のように与えられたものです。まさにで種のように与えられた彼らへの言葉、また彼らにおいて種のように守られて、彼らにおいてはやはりこの言葉通り本当に神様との交わりの中で、飼い主のない羊のようにではなくて、この時にもあの時にも神様のもとへとますます近づきながら歩ませた言葉、これが彼らのうちに与えられたということです。これは彼らにとどまらず、彼らを通して福音に預かる人々においてもまた一粒の種がですね、死ねば実を結ぶとあるように、さらにこれがですね、他の人々の心の内にも授けられ、宿り実を結び、そのようにして人々を生かしもし、また飼い主のない羊のようにではなくて、いろいろなことはあるけれども、どのようなことがあっても神様のもとへ、イエスのもとへ、こういうふうに導く言葉であり、また彼らがそのような働きにまず召されたということです。よろしいでしょうか。まあ、実際10章を読んでいきますとですね、先ほど申し上げたように、こんなこと我に起こらないでくれよと思うようなことが書いてあるわけですけれども、でも同時にイエス様はこのことを語りながら同時に心配するなと語っているんですね。このメッセージの一番の根本は心配するなと、起きることを語っています。だけども心配するな、また恐れるなと語っています。だから福音なんです。実際先ほどサンヘドリンに引き出されたペトロというのはね、心配していません。自分のこと心配していないんです。恐れていません。神に従うよりもあなた方に従うことの方が正しいかどうか考えてください。目の前にいるのはとても力を持った恐ろしい人たちですね。恐ろしい人たちです。人を恐れると言ったなら一番敵に回したくないような人たちですね。そういう人たちが一人だけ生きると何人もこう、もう力を合わせてもうイエスの名をこう憎んでるわけですから。でしかもイエスの名次第なわけです。イエスの名で語らないと、イエスの名で行わないよと、やりたいんだったら自分の名でやれよと、 イエスの名だぞ持ちなすなよと。イエス様にイエスの名を褒めたたえたり、イエスに祈ったりですね、イエス様のおかげだなどと、そんなことを語らないよと、こう言ってるわけです。でも彼らはこう恐れてないわけです。また彼らだけではない、彼らがですね、もうサンヘドリンが扱いかねて釈放されますけども、それが釈放された後行った教会ペトロとヨハネのために熱心に祈っていた者たちのところへ行きますと、その者たちはペトロとヨハネの報告を聞いて、おおか、いや大変なことになったんだこりゃ、いやこれは身を慎まなきゃいけないな、こうは言いませんでした。こうは言わなかったんです。使徒言行録の4章の23節から見ますと、こうあります。さて二人は釈放されると仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちの言ったことを残らず話した。これを聞いた人たちは心を一つにし、神に向かって声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海と、そしてそこにあるすべてのものを作られた方です。あなたのしもべであり、また私たちの父であるダビデの口を通し、あなたは聖霊によってこうお告げになりました。なぜ異邦人は騒ぎ立ち、諸国の民は虚しいことを企てるのか。地上の王たちはこぞって立ち上がり、指導者たちは団結して、主とそのメシアに逆らう。事実この都でヘロデとポンテオピラトが異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと、見てと御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのです。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか見てを伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてください。祈りが終わると、一同の集まっていた場所が揺れ動き、皆聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語りました。飼い主のない羊ではないということです。まさしく何があろうが、どのようなことがあろうが、イエス・キリストのもとへ、またイエス・キリストを使わされた神のもとへ、唯一の神のもとへ、どう解決されるかは分かりませんね。どう解決されるか、大胆に語らせてくださいですから、主の御言葉にとどまって進もうというだけのことです。これを避けるためにはどうすればいいか教えてくださいという祈りではない。従えるよ、従えるよ、そしてさせてください。他のことは主が全て整えてくださることを信じて、その懐に飛び込んでいるということです。これが飼い主のいる羊の姿ですね。いろいろなことがあります。でもまずイエス・キリストの名に望みを置いて、父なる神の懐へ、そしてその懐へ行って、ただその解決だけが最大の課題ではなくて、従う、このような時に自分が一番何をすればいいのか、何が一番大切なのか、そのことに向かいながら、あとは委ねて、こういう姿ですね。まあ、実際羊というものが飼い主がいるときにはこういう歩みをすることと思います。羊に例えられているのは意味深いことですね。羊がもし飼い主がいなかったらですね、恐ろしい声がしたら恐ろしい声から遠ざかって、その声が聞こえない声、その声がしない声、あるいはお腹が空いたら本当に目の前のおいしい草をとにかく食べ続けるように、あるいは その中で食べ過ぎて病気になってしまうのも羊だそうですけれども、もうそこで病気になったら倒れてそのまま苦しむしかないんですね。でもそうならない。飼い主がいる羊であるならば恐ろしい声がするし、なんかいろんなことも起きてくるけれども、その声にとにかく従っていく。もし何かがあったら羊飼いに向かって泣き声を上げる。飼い主のいる羊の姿です。そういう意味で私たちが今読み続けております使徒への勧めは、もう一度繰り返しになりますが、種のようなものですから、無理やり慌ててこれをですね悟ろうとしても悟れません。種っていうのはそういうもんですね。種っていうのは良い土地に落ちて時が来れば芽を出し茎を伸ばしまた穂をつけ実を実らせるものですから、種っていうのはまずその土地にあるっていうことが重要なんです。あるっていうことが、良い土地にですね種があるっていうことが重要なわけです。ああ種がなんか芽を出すのは遅いなと思ってですね、人が勝手にですね、いやもうちょっと浅いところへ移してやるかと思ってですね、あそこをかき混ぜてですね、ちょっとまた薄いところへやろうとして、かえってそれで、クワを入れたり、あるいは、ショベルを入れてかえって傷つけてしまったりするかもしれません。良い土地ならですね、それをちゃんと聞いた土地ならそこにあればいいんです。あればいい。実際使徒たちもそうなんです。これを聞いてですね、いろいろ疑問も生じたと思います。この後もう続く5節からのところで、まあ異邦人の土地へ行くなとかですね、そういうサマリアへ行くなというのはこれはまあその通りでしょう。行く気ありませんから彼らに、彼らもですね、もう彼らもまた短い期間でそんな遠くに行ったり、そういう人たちにこれ行きたいと思ってませんから、これはいいでしょう。でもその後帯の中に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならないとかですね、 旅には袋も2枚の下にも履物も杖も持っていってはならない、まあ、これは言葉が書いているようですね。万全の備えをするなということですね。聞きようによってはもう最低限のもので大丈夫だとこう言ってるわけです。 おっしゃってるわけです。イエス様が、でもイエス様がおっしゃったからということでこう出かけていくわけです。まあ、このここでイエス様がおっしゃったことがずっとその通りですね、使徒たちの行動の規範であったかどうかは違います。これは違います。これはこの短い期間においてまずそうだと言って今はということでこれが目ぜられました。イエス様は十字架にかかる時にはこの時に経験したことを取りやめてですね、私があのように使わした時何か不足なことがあったかとこう弟子たちに聞きます。いやありませんでした。それを経験するためなんですね。イエス様のお言葉通り言った時に不足はないということを経験するためです。だからイエス様はですね、本当にこう順序よくこの普通の人たちである使徒をですね訓練もし、また飼い主のいない羊、彼ら自身がまず飼い主のいない羊の状態から救い出されて、さらに収穫のために人々を飼い主のない羊にしないように働く人となるように、そのために働く者となるように順番にこう訓練していくわけです。だからこう訓練なんですね。使わして、あの時何か不足なんだか、いいやありません。これを経験するためですね。だから私たちも使徒に与えられたこの言葉をまず守ること、ここから始めてまいりたいと思います。良い土地として、良い土地として守り続けること。ここまでいたします。お願いいたしましょう。 恵み深い全能の父なる神様、飼い主のいる羊がどれほど幸いなものであるかを聖書は繰り返し教えるとともに、飼い主に従ってこの世を歩むことは試練でもあることを教えております。しかしその試練は災いではなく幸いであることを、飼い主と共に歩む羊たちはますます知ることと思います。どうぞ主よ、私たちを飼い主のない羊のようになさらず、いろいろなことがまたここから歩み出す一週間にもあることと思いますが、そのすべてにおいて飼い主のいる羊の幸いを、また喜びを、平安を知るものとさせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。